声の広報岩出、2018年9月、第150号、編集発行、岩出市役所市長公室、制作、朗読グループ岩出弥生会。目次です。表紙、1ページ。特集、特殊詐欺、2ページ。情報トピックスは、4ページから8ページまでです。第13回岩出市民運動会。みんなで防ごう。高齢者虐待。4ページ。9月10日は下水道の日。家具転倒防止金具等取り付け事業。5ページ。平成31年度保育所等利用申し込みのご案内。支え合い、助け合う。地域ボランティア養成講座受講生募集。6ページ。平成30年度手話の基礎講座受講生募集。無料乳がん検診のお知らせ。7ページ。9月10日から16日は自殺予防週間。岩出元気体操体験会のご案内。8ページ。暮らしの情報は9ページの税料金から22ページの相談までです。税料金9ページ、健康介護10ページ、環境エコ13ページ、募集15ページ、講座催し17ページ、お知らせ17ページ、スポーツの大会結果18ページ、緑化センターのお知らせ18ページ、青少年健全育成コーナー19ページ、子育てコーナー20ページ、9月の相談22ページ、人権を考える集い発表作文23ページ、図書館へ行こう24ページ、町の話題25ページ、第13回岩出市文化祭、平成30年7月豪雨、義援金箱の設置、平成30年住宅土地統計調査、26ページ。目次終わり。まず表紙です。岩出橋3世代夫婦による渡り初めの写真があります。青空の下、祝岩出橋開通と書かれたアーチの下、大勢の市民の方々が渡っています。
特集、特殊詐欺、自分だけは大丈夫と思っていませんか？岩出市では、はがきによる架空請求や、公的機関を名乗る者からの詐欺電話など、特殊詐欺に関する相談が多く寄せられています。特殊詐欺とは、消費者に電話をかけるなどして対面することなく欺き、指定した預貯金口座への振り込みや、その他の方法により、特定多数の者から現金などを騙し取る犯罪の総称です。高齢者が狙われています。特殊詐欺による被害は、依然として高い水準にあり、被害者のおよそ8割が70歳以上の高齢者です。悪質業者は、健康、孤独、お金などの不安につけ込み、言葉巧みに騙そうとします。また、その時期や話題となっている内容に合わせ、さまざまな手口で勧誘してきます。私は大丈夫ということは絶対にありません。誰もがトラブルに巻き込まれる可能性があるのです。多発している詐欺の手口や対処法を知っていただき、賢い消費者になりましょう。消費者被害はみんなで防ごう。高齢者の中には、他人の言うことを疑わず簡単に信用してしまう方や、騙されたことに気づかない方がいます。また、被害に遭ったことに気づいても、恥ずかしい、他人に迷惑をかけたくないなどの理由で、誰にも相談しない場合があります。 消費者被害を防ぐためには、消費者一人一人が詐欺の手口を知るとともに、家族や周りの方々の見守りが大切です。不審な電話や突然の訪問があった時の対処方法を日頃から話し合っておきましょう。和歌山県内でも報告されています。現金取行型の詐欺。同僚と株を買ったが、株を買った金は同僚が会社の金を横領した金だった。自分も逮捕されてしまう。今すぐ200万円を支払えば示談できる。東京駅までお金を持ってきてほしい。これは和歌山県下で実際に被害のあった手口です。息子や孫を装って電話をかけ、東京など首都圏まで現金を持参させる現金取行型の特殊詐欺が多発しています。現金取行型の詐欺被害は新たな現金受け取り手段として今年に入り頻発しています。和歌山県下においては5月末現在14件発生し、被害総額は3706万円にも上ります。被害者は高齢者だけではありません。決して人事と思ってはいけません。あれ?と思ったら、現金を渡す前に、まずは岩出警察署に相談してください。電話は 63-0110、63-0110 です。はがきによる架空請求。法務省管轄支局国民訴訟お客様管理センターなどと名乗る機関からはがきが届いたという相談が複数寄せられています。裁判所への訴状の提出、預金などの差し押さえなど、消費者の不安を煽り問い合わせをしてくる方を狙ってお金を騙し取ろうとする手口です。はがきに書かれている電話番号には絶対連絡しないでください。特殊詐欺の手口を知ろう。こんな言葉に要注意。オレオレ詐欺。仕事の書類と取引先に支払う小切手が入ったカバンを電車に忘れた。支払いができなければ大変なことになる。お金を貸してほしいと息子を名乗る者からの電話があった。会社のお金を横領した。弁護士と示談の話をしている。代理の者がお金を取りに行く、と孫を名乗る者から電話があった。あなたの通帳が犯罪に使われている。今から警察官が通帳の回収に伺う、と警察を名乗る者から電話があった、など。アドバイス。相手の話だけをすぐに信用せず、家族や最寄りの警察署に確認を取りましょう。架空請求詐欺。有料サイトの利用料金が未納となっている。支払わなければ訴訟になると言われた。会員登録料が未納となっている。コンビニで電子ギフト券を買えと指示があった。競馬や宝くじの当選番号を教えると嘘を言って会員登録料や情報料を請求する手口。あなたの個人情報が漏れている。削除するための金銭が必要と言われた、など。アドバイス。身に覚えのない請求や電子ギフト券の購入を指示された場合は、慌てて電話をしたりメールしたりせず、警察署や最寄りの相談窓口に相談しましょう。還付金詐欺。健康保険料の還付金があると市役所職員を名乗る者から電話があり、近くの ATM へ行くよう指示された、など。言葉巧みにスーパーに設置の無人 ATM へ誘導されることが多い。アドバイス。年金事務所や金融機関などをかたって連絡が来ることもあります。還付金の払い戻しをATM で手続きすることは絶対にありません。すぐに警察署へ連絡してください。 金融商品取引等詐欺、未公開株や債券を購入する権利が当たった、あなただけ特別、購入しなければ権利を譲ってほしい、名義貸しは犯罪になる、お金を送れば解決できる、などと嘘を言って騙す手口です。アドバイス。老人ホームの入居権や投資商品など勧誘の手口は様々です。現金は宅配便などで送ることはできません。このような電話があればすぐに警察署に連絡してください。その他、消費生活に関するトラブルなど困ったなと思ったときはすぐにご相談ください。お問い合わせ先は次の3つです。消費者ホットライン、電話188いやや、市長公室内消費生活相談窓口、電話61-6966、61-6966、和歌山県消費生活センター、電話073-433-1551、073-433-1551です。特集、特殊詐欺についてでした。
情報トピックス。第13回岩手市民運動会。スポーツを通して市民の皆様の触れ合いと交流を深めていただくために、今年も体育の日に市民運動会を開催いたします。またスポーツアトラクションも同時に開催いたしますので、市民の皆様お誘い合わせの上多数ご参加ください。日時は10月8日体育の日、雨天などで中止の場合は14日日曜日に延期します。場所は大宮緑地総合運動公園です。運動会プログラムの詳細などについては市ウェブサイトに掲載します。また10月にはチラシを各家に配布いたします。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話62-0370へどうぞ。みんなで防ごう高齢者虐待。高齢者虐待とは、高齢者の人としての尊厳を傷つける行為です。家族などの養護者、介護者だけでなく介護従事者からの行為も含まれます。高齢者虐待には次のようなものがあります。身体的虐待、殴る、蹴る、部屋に閉じ込める、無理やり食事を口に入れる、ベッドに縛りつけて身体を拘束するなど、介護・世話の放棄・放任、長期にわたり入浴させない、十分な水や食事を与えない、部屋を清掃しないなど、心理的虐待、怒鳴る、罵る、子どものように扱う、意図的に無視するなど、性的虐待、本人の同意がないのに性的行為を強要するなど、経済的虐待、年金や現金の無断使用、資産、家や土地などの無断売却などです。高齢者虐待かなと思ったら、虐待は虐待を行っている本人に自覚があっても自分ではなかなか止めることができません。なお、高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援などに関する法律では、虐待の発見者には市への通報義務があると定められています。これは虐待ではと思ったら市へ早めに相談しましょう。市民の皆様へ、地域の見守りや気づきが高齢者虐待防止の第一歩。大きな問題が発生する前に防ぐためには、地域住民の皆様からの情報提供が不可欠です。虐待の 可能性があると思ったときは市にご相談ください。介護をしている方へ、一人で悩まず相談してください。介護の負担を一人で抱え込んでいませんか？介護の負担を軽減するさまざまな介護サービスをはじめとする医療や福祉サービスを上手に活用して介護の負担を減らしましょう。相談などについては岩出市役所電話 62-2141 地域包括支援センターまたは長寿介護課長寿社会係へお問い合わせください。
9月10日は下水道の日です。下水道の日は1961年、著しく遅れていた下水道の全国的な普及を図る必要があることから、このアピールを全国的に展開するため全国下水道促進デーとして始まりました。岩出市では9月10日の下水道の日に合わせて市内各所で啓発活動を行います。公共下水道は皆様に接続していただくことで生活環境の改善や河川の水質保全という効果を発揮することができます。市では公共下水道への早期接続を図るために接続工事費の一部を補助する水栓化助成金制度と利子補給制度を設けています。水栓化助成金について、供用開始後3年以内に公共下水道への接続工事を完了、または排水設備等工事計画確認申請書を提出し、180日以内に排水設備工事が完了した場合に助成を受けることができます。助成額は供用開始後1年以内が上限7万円、2年以内が上限5万円、3年以内が上限3万円となっており、3年過ぎると助成を受けることができなくなります。利子補給制度について、供用開始後3年以内に公共下水道への接続工事の工事費支払いのために市が指定した金融機関から受けた融資に対し5万円を限度に利子補給金を交付するものです。どちらの制度も新築家屋や事務所などは対象外となります。また2つの制度を併用することはできません。また手続きなど詳細については相談窓口も随時開設していますので、お気軽にご相談ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 上下水道業務課下水道係へどうぞ。家具転倒防止金具等取り付け事業について、地震で家具が転倒すると避難の妨げになったり下敷きになって怪我をしたり、最悪の場合は命を落とすこともあります。そこで身近な対策の一つに家具を金具などで固定する転倒防止対策があり、岩出市では対象者に対して家具に転倒防止金具などを取り付ける事業を実施しています。対象は市内に住所を有する方で、次の4つのいずれかの世帯に属し、当該世帯員により金具などの取り付けが困難である方です。 1. 65歳以上の方のみの世帯、 2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方がいる世帯、3、介護保険の要介護認定で要介護1以上とされている方がいる世帯、4、その他市長が特に必要と認める世帯です。同世帯に64歳以下の方がいる世帯は対象外です。対象家具は1世帯につきタンス、本棚など3台以内、取り付けにかかる費用は無料、ただし金具代は利用者の自己負担となります。 L 字型金具を使用し、3台の家具を固定する場合は1000円程度です。申し込み期間は来年2月28日木曜日まで。この事業は家具転倒防止を完全に保証するものではありません。万一災害時などに家具が転倒し、被害を被ったとしても、市および受託者は賠償いたしません。アパート、マンションなどの借家に取り付ける場合は、家主に承諾を得てください。お問い合わせは市役所総務課危機管理室へどうぞ。
平成31年度保育所等利用申し込みのご案内、一時募集です。対象は平成31年4月2日時点において、生後6週以上から平成25年4月2日生まれで、家庭において必要な保育を受けることが困難な児童です。申し込み書配布場所は、市内各保育所、市役所子育て支援課、総合保健福祉センター2階の地域子育て支援センターアイアイです。申し込みの受付について、平成31年4月から保育所等へ新規利用を希望する方のみ受付を行います。受付時間は午前10時から午後4時まで、市役所は午前9時から午後4時までです。第一希望の保育所受付日に申し込み書と必要書類を揃えて、申し込み児童と一緒に園へお越しください。保育所・保育園などの施設名及び連絡先をお伝えします。まず公立です。岩出保育所、電話 62-2402、 山崎保育所 62-2844、 根頃保育所 62-2701、上岩出保育所 62-2814 です。4つの保育所とも受け入れ年齢は1歳児以上です。次に私立です。白百合保育園、電話 62-8678、 桜保育園 62-6200。 この2つの保育園は受け入れ年齢生後6ヶ月以上です。山崎北子ども園、電話 62-0732、 おひさま子ども園 63-0269。 この2つの認定子ども園は受け入れ年齢は生後6週以上です。地域型のつくしの里子ども園、電話 69-1003、 受け入れ年齢は生後6ヶ月以上から2歳まで。同じくさくらんぼ学級は 62-5361、 受け入れ年齢は1歳児から2歳児です。認定こども園の幼稚園部分を希望する方は、施設へ直接お申し込みください。つくしの里こども園、さくらんぼ学級を希望する方は、市役所受付日にお越しください。また第一希望の保育所受付日へ行けない方は、市役所受付日にお申し込みください。詳細は申し込み案内またはウェブサイトをご覧ください。受付日程など詳しいお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、 子育て支援課、子育て支援係までどうぞ。支え合い助け合う地域ボランティア養成講座受講生を募集します。対象は岩出市内にお住まいか通勤通学している方で、今後地域でボランティア活動をしていきたい、活動する仲間づくりをしたいと思う方です。定員は25人程度、場所は総合保健福祉センター視聴覚室ほか。受講費用は無料です。ただし視察研究費として別途自己負担2000円が必要です。申し込み期間は9月28日金曜日まで、土日祝日は休みます。申し込み方法です。氏名、住所、電話番号と地域ボランティア養成講座受講希望の旨を電話でお伝えいただくか、 ファックスでお申し込みください。電話は岩出市役所 62-2141 福祉課総務係、ファックスは 61-1632 です。日程は次の通りです。10月4日木曜日、30日火曜日、午後1時から4時まで、地域福祉とボランティア活動、講義やワークショップ形式で学びます。11月6日火曜日、午前9時30分から午後4時まで、支え合い、助け合う、触れ合いの体験学習、県内の先進地視察研修をします。詳しいお問い合わせは福祉課総務係までどうぞ。地域ボランティア養成講座についてでした。平成30年度手話の基礎講座受講生を募集します。聴覚に障害がある方とのコミュニケーション方法の一つである手話を学びませんか。手話の基礎を楽しく学んで、聴覚障害者との会話を広げ、共に理解を深めましょう。皆さんの参加をお待ちしています。対象は次のいずれにも該当される方です。手話方針養成講座の入門課程テキスト、手話を学ぼう、手話で話そう第1から第18講座を修了されている方、および修了見込みの方、また岩出市内に居住または通勤通学されている方で、生年月日が平成15年4月1日以前の方です。講習期間です。全23回あります。昼間の講座は9月26日から来年の3月13日の水曜日午後1時30分から3時まで、夜間の講座は9月27日から来年の3月14日の木曜日午後7時から8時30分までです。募集定員は各講座20人程度、先着順です。講習会場は総合保健福祉センターなど、受講費用は無料です。ただしテキスト代実費3240円が必要です。申し込み期間は9月3日月曜日から14日金曜日まで、土日は休みます。福祉課窓口にて受講申込書に記入いただくか、岩出市ウェブサイトから受講申込書をダウンロードして郵送、ファックスまたは E メールでもお申し込みできます。ファックス番号は 61-1632、 E メールは福祉 fukushi-1@citycity.iwadeiwade.lg.jp です。お申し込みお問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 福祉課障害福祉係までどうぞ。無料乳がん検診のお知らせです。ピンクリボン月間に合わせて、岩出市と日本赤十字社和歌山医療センターが乳がん検診を共同開催します。岩出市の乳がん検診の対象年齢ではない30歳から39歳を対象としていますので、ぜひこの機会に受診しましょう。日時は10月13日土曜日午前9時から午後1時30分まで、時間の指定はできません。場所は日本赤十字社和歌山医療センター健康管理センターです。電話073-422-4171、 073-422-4171 です。対象年齢は30歳から39歳の岩出市民の女性、平成31年3月末現在の年齢です。定員は先着50人、受診者の発表は日本赤十字社和歌山医療センターからの問診票の発送をもって返させていただきます。問診票は 10月5日金曜日までに届きます。検診内容はマンモグラフィー2方向、視触診、乳腺超音波検査の3セットです。申し込み方法です。紙面にある QR コードまたは URL からウェブサイトにアクセスし、応募フォームからお申し込みください。氏名、振り仮名、郵便番号、住所、生年月日、年齢、電話番号を入力してください。URL は http://www.cityiwade.lg.jp/contact/contact/kensin.html です。申し込み期間は9月10日月曜日から26日水曜日まで。9月10日から応募フォームをウェブサイトに掲載します。次の方は受診できませんのでご注意ください。妊娠の可能性がある方、妊娠中、授乳中、包鏡手術施行者、ペースメーカー装着者の方、脳室腹腔シャント、脳室心房シャントを施行されている方、乳房再建手術施行者、ポートなど挿入されている方です。また、平成30年4月以降、すでに乳がん検診を受けられている方は受診できません。マンモグラフィーを撮影する技師は、基本は女性技師ですが、男性技師の場合もありますのでご了承ください。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400、ファックス 61-2411 へどうぞ。無料乳がん検診のお知らせでした。
9月10日から16日は自殺予防週間です。9月10日の世界自殺予防デーから1週間は、自殺予防に関する理解を深めていただくための自殺予防週間とされています。我が国の自殺者数は平成10年以降3万人前後の状態が続いていましたが、平成22年以降は減少を続けています。しかしながら、いまだ毎年2万人を超える状況であり、交通事故による死亡者数の5倍以上の人が自殺によって命を落としています。警察庁の統計によると、平成29年における全国の自殺者数は21,140人、人口10万人に対して 16.7 人、和歌山県では197人、人口10万人に対して 20.6 人でした。自殺の要因は一つではなく、社会構造、経済的要因などが絡み合った複雑な問題が背景にあると言われています。自殺を未然に防ぐために、自分や周囲の心の健康、命の大切さについて考えてみませんか。あなたにもできる自殺予防のための行動。気づき、家族や仲間の変化に気づいて声をかける。傾聴、本人の気持ちを尊重し訴えに耳を傾ける。つなぎ、早めに専門家に相談するよう促す。見守り、温かく寄り添いながらじっくりと見守るなどです。自殺予防週間に合わせ、次の通り映画上映会を開催します。タイトルは、ちょっと今から仕事辞めてくる。ブラック企業で働く青山隆は、仕事のノルマが厳しく精神的に追い詰められていた。疲労のあまり駅のホームで意識を失い、危うく電車にはねられそうになってしまう。寸でのところで青山を救ったのは、幼なじみの山本と名乗る男だが、 青山には彼の記憶が全くなかった。青山隆は工藤飛鳥が、山本は福士蒼汰が演じています。上映会日時は9月15日土曜日午後1時30分から。場所は市民総合体育館小ホールです。申し込みはいりません。入場は無料、定員は600人です。皆様のご来場をお待ちしております。お問い合わせは市役所福祉課障害福祉係へどうぞ。岩で元気体操体験会のご案内です。いつまでも元気で自分らしく生活していくためには、病気などの予防に加えて要介護の状態になることをできるだけ予防する介護予防の取り組みが重要です。岩出市では岩で元気体操を通して転びにくい体づくり、体力づくりと集いの場づくりを支援しています。この機会に岩で元気体操を体験してみませんか？参加される方は水分を用意して動きやすい服装でお越しください。日時は10月23日火曜日午後1時30分から3時まで。会場は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。定員は50人、対象は65歳以上の岩出市民の方です。体力測定、岩出元気体操を行います。お申し込み、お問い合わせは長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。なお、お申し込みは電話でお願いします。暮らしの情報、税・料金です。配偶者控除、配偶者特別控除が変わります。平成29年度の税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除が次の通り見直されました。平成31年度の市・県民税から適用されます。なお、勤務先の扶養手当や社会保険への加入条件などとは異なりますので、これらについては勤務先へ確認してください。配偶者控除について、納税義務者本人の合計所得に応じて控除額が見直され、合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者控除が受けられなくなりました。なお、配偶者控除は配偶者の所得が38万円以下、給与収入で103万円以下である場合に対象となります。配偶者特別控除について、納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額が見直されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額は38万円を超え123万円以下となりました。現在は38万円を超え76万円未満です。ただし、これまでと同様に合計所得金額が1000万円を超える納税義務者については配偶者特別控除の適用はありません。詳しくは税務課市民税係へお問い合わせください。交通事故にあったら届け出を、国民健康保険加入の方へ。交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、被害者の過失割合部分を除き加害者が負担することになっています。交通事故など第三者の行為による傷病で国保を使って診療を受ける場合は、国保への届け出が必要です。この場合の医療費は国保が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者の保険などに請求することになります。また自損事故など加害者がいない事故、自転車の事故、暴力行為など第三者の行為による傷病で治療を受ける場合なども国保への届け出が必要です。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。 ジェネリック医薬品使用促進のお知らせです。後期高齢者医療加入の方へ、8月下旬から9月上旬にかけ、ジェネリック医薬品を使用した場合、1ヶ月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある方を対象に、ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付しています。患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。なお、これはジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。お薬によってはジェネリック医薬品への切り替えができない場合もあります。かかりつけの医師、または薬剤師にご相談ください。お問い合わせ先は、後発医薬品利用差額通知コールセンター。電話0120-53-0006。0120-53-0006。通話料無料です。または、和歌山県後期高齢者医療広域連合。電話073-428-6688。073-428-6688です。納期限のお知らせです。国民健康保険税第4期、後期高齢者医療保険料第3期、介護保険料第4期、これらの納期限は10月1日月曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料9月の夜間納税相談日は13日木曜日と27日木曜日です。午後8時までに市役所保険年金課窓口へお越しください。税・料金でした。
健康・介護です。個別歯周疾患検診を受けましょう。歯を失う一番の原因は歯周病です。成人のおよそ 80% がかかっていると言われ、自覚症状がないため放置されることが多く、健康に影響を及ぼす原因にもなります。歯周病を正しく予防・治療すれば、何歳になっても自分の歯を保つことができます。岩手市では、今年度40歳、50歳、60歳、70歳になる方を対象に、個別歯周疾患検診の案内はがき、受診票を郵送しています。受診票は受診の時にご持参ください。受診期間は来年1月31日までとなっており、和歌山県内の実施歯科診療所にて無料で受診できます。検診内容は問診と口腔内検査です。治療が必要となった場合には自己負担が発生しますのでご注意ください。歯の健康を守り、正しい歯磨き方法を見つける機会として、ぜひ受診してください。お問い合わせは、保健推進課保健予防係、電話 61-2400 どうぞ。人とのつながりを大切に、健康寿命を延ばそう、第1回、運動教室のお知らせです。講師は、非常勤保健師、熊代陽子さんです。健康のため何か取り組んでいることはありますか？健康を維持するのに、1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬と言われますが、あるテレビ番組で何が一番健康に効果的なのかということが紹介されていました。それは、人とのつながりを持つことでした。番組では80歳代のご夫婦のとても興味深い話が紹介されていました。夫は熱心にウォーキングなどを続け、毎日運動を欠かさないスポーツマン。妻は運動が得意ではないが、友人と集う社交家です。タイプの違う2人を比較して、身体能力や健康度を測定すると、 意外にも運動が苦手という妻の方に軍配が上がりました。このような結果になったのはどうしてでしょうか。そこには人間の免疫システムが大きく関与しているそうです。私たちの体には免疫システムが備わっていて、ウイルスなどの外敵やストレスから自分を守るために炎症反応を起こします。それが長期間続くと血管や筋肉にも影響を及ぼし、筋力が衰え、動脈硬化が進み、脳卒中、心臓病などの疾病につながり、果ては寝たきりという事態にもなりかねないのです。人とのつながりを持つことには、炎症反応を抑え、健康な体と心を取り戻す効果があるというのです。岩出市国保は特定保健指導の一環として次の通り運動教室を開催します。国保以外の方も参加できます。この教室に参加し、人とのつながりを持ちながら体を動かしてみませんか。日時は10月2日火曜日午前10時から。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。事前に電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせは市役所電話 62-2141 保険年金課国保年金係へどうぞ。人とのつながりを大切にでした。40歳以上の岩出市国民健康保険に加入の皆様へ、まだ今年の特定健診が受診できます。特定健診を受診して健康状態をチェックしましょう。特定健診は無料で受診できます。平成29年度は 33.4% の国保加入者が受診されました。平成30年度の目標は 40% です。健診の基本項目は問診、身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査、診察。詳細項目、医師の判断項目は貧血検査、心電図検査です。来年1月31日までにぜひ検診を受け、ご自分の健康状態をチェックし、生活習慣病を予防しませんか。22の指定医療機関へご予約の上受診してください。医療機関名など詳しくは保険年金課国保年金係へどうぞ。高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせです。岩出市内に住所を有する次の方を対象に実施しています。対象の方には4月下旬に案内を郵送しています。期限は平31年3月31日までとなっていますので、接種希望の方は接種忘れのないようお願いいたします。肺炎球菌ワクチン予防接種を過去に1回でも接種された方は対象外となりますので、ご了承ください。対象者は次の通りです。65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方です。また60歳以上、65歳未満の方であって、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方、および人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な方も対象となります。ただし平成26、27、28、29年度に接種した方は対象外となります。詳しくは総合保健福祉センターへお問い合わせください。費用は自己負担3000円です。生活保護法による扶助を受けている方は無料ですが、生活保護傷病届の証明書が必要です。 以上、接種を希望される方は実施医療機関に予約を入れていただくとともに、注意事項を読み、予診票と予防接種済証をお持ちになり接種してください。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 どうぞ。肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせでした。風疹予防接種費用を助成します。岩出市では妊婦とその子どもを風疹から守るため風疹予防接種費用を助成しています。接種費用助成期間は来年3月31日まで。対象者は岩出市に住民登録のある方で、次のいずれかに該当する方です。19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性、ただし妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月間は避妊が必要です。それと妊婦の夫です。接種費用は協力医療機関で接種する場合無料です。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 どうぞ。9月の休日歯科診療のお知らせです。休館当番医は次の通りです。日、曜日、歯科医院名、住所、電話番号の順にお伝えします。2日日曜日、谷口歯科医院、紀の川市名手市場、電話 75-4467。 9日日曜日、オリーブ歯科、紀の川市小川、 73-6369。 16日日曜日、佐野歯科医院、紀の川市豊田、 77-0170。 17日月曜日、西野歯科医院、岩出市北尾池、62-4556。 23日日曜日、水崎歯科医院、岩出市宮、62-9898。 24日月曜日、高木歯科医院、岩出市水須、63-0416。 30日日曜日、なごみ歯科クリニック、岩出市根頃、69-0118です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。2箇所あります。まず、長休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410、 77-6410。 診療科目は内科と外科です。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時まで。受付は午後4時30分までです。次に、和歌山市夜間休日応急診療センター、電話は 073-425-8181、 073-425-8181 です。また、和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199、 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 どうぞ。献血のお知らせです。8日土曜日、 株式会社大桑ミレネアシティ岩出店で、午前10時から正午までと、午後1時から4時30分まであります。お問い合わせは、保健推進課保健推進係、電話 61-2400 どうぞ。健康介護でした。
環境エコです。電動式生ごみ処理機、生ごみ処理容器購入補助制度について、岩出市では生ごみ処理機や処理容器を購入する方に、その費用の一部を次のとおり補助しています。生ごみ処理容器の補助率は4分の3、電動式生ごみ処理機の補助率は2分の1で、補助上限額は3万円です。受付期間は平成31年3月29日まで。ただし、補助予定額に達した場合は、その時点で締め切らせていただきます。詳しくは生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。クリーンセンターからのお知らせです。9月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野の岩出線より東側の地域の不燃物の回収日は5日と19日の第1・第3水曜日、資源ごみの回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域の不燃物の回収日は12日と26日の第2・第4水曜日、資源ごみの回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 までどうぞ。平成30年度浄化槽設置整備事業の補助金について、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、生活排水と飼尿を合わせて処理する合併処理浄化槽を設置される方に補助金を交付します。受付は随時行っています。先着順となりますので、予算額に達した時点で終了します。補助金額は5人層で33万2千円、6人から7人層で41万1千円、8人から50人層で51万9千円です。単独浄化槽から合併浄化槽に変更する際の単独浄化槽撤去費用の補助は工事に要した額です。ただし上限を9万円とします。その他応募には条件があります。応募方法など詳しくは生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。 LED 防犯と設置補助金について、岩出市では LED 防犯灯を設置または器具交換する区自治会などに対して補助金を交付しています。補助金の交付対象者は、季節の蛍光灯防犯灯を LED 防犯灯へ取り替える区自治会などです。補助金の額は LED 防犯灯の購入経費及び設置工事に要する費用の2分の1以内で、1機につき2万円が限度です。補助金の額に100円未満の端数があるときは、100円未満の額は切り捨てです。補助金の交付を受けるには、事前に次の書類などを添えて、補助金交付申請書の提出が必要です。添付書類は、季節防犯灯設置箇所一図、季節防犯灯現況設置写真、設置工事にかかる見積書の写しです。ただし、
申請前に取り替え工事を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。詳しくは生活環境課、生活環境係までお問い合わせください。環境エコでした。募集です。公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第31期小学生を募集します。募集期間は9月28日までです。詳しくは教育総務課総務係、上田徳一千代子育英小学会事務局までお問い合わせください。平成30年度緑あふれるまちづくり表彰功労者推薦の受付について、潤いのある緑豊かな生活環境を確保し、豊かさとゆとりを実感できる生活を実現するために、国および地方公共団体では毎年10月を都市緑化月間として広く国民の理解と協力を得ることを目的に各種の行事を行っています。岩出市ではその一環として緑あふれるまちづくり表彰を実施しますので、次の要領で非表彰者候補の推薦を募集します。表彰の対象は岩出市内において居住または活動しており、1、公園緑地のまちづくり、2、地域のまちづくり、3、道路のまちづくり、4、河川などのまちづくりに該当する緑あふれるまちづくりをボランティア活動として行っている個人または団体を対象とします。対象者の推薦方法、推薦は区長、自治会長または市内の公共的団体などの代表者が行うものとします。推薦の締め切りは9月28日までとします。受賞者の選定と表彰の方法、推薦を受けた方の中から選考委員会で選考の後、市長が受賞者を決定します。表彰者には表彰状の授与を行います。表彰の時期は10月下旬岩出市役所にて実施の予定です。申請用紙などの配布とお問い合わせは都市計画課までどうぞ。市営住宅入居者募集のお知らせです。申し込み用紙配布および受付は9月7日金曜日から21日金曜日までの土曜日曜祝日を除く午前8時45分から午後5時30分までです。配布受付場所は土木課事業管理室管理係。抽選会の日時と場所は9月28日金曜日午後3時から岩出市役所2階第4会議室です。募集個数は1個、岩出市川尻241番地4階16号室4階建てで 2DK、 エレベーターはありません。お問い合わせは土木課事業管理室管理係までどうぞ。岩出市地域福祉計画策定委員会公募委員を募集します。岩出市では平成28年3月に、みんなで支え合い、安心して暮らせる笑顔の岩で、参加と協働による共生社会の実現を基本理念とする岩出市地域福祉計画を策定しました。計画の策定や進捗状況の把握、評価・検証を行い、本計画を推進していくため、学識経験者、福祉保険関係者、社会福祉事業関係者などで構成する 岩出市地域福祉計画策定委員会を設置しています。現在の委員の任期満了に伴い、市民の方で本計画策定に参画いただける公募委員を一人募集します。募集期限は10月1日月曜日までです。詳しくは福祉課総務係までお問い合わせください。ふるさと岩出市応援寄付金にかかる返礼品を募集します。岩出市では平成29年12月から当市へ寄付をいただいた市外の方に対し返礼品の送付を開始しました。つきましては返礼品として商品やサービスなどを募集しますので、関心のある事業者はぜひご応募ください。お問い合わせ先は産業振興課商工観光係です。募集でした。
講座催しです。成人講座のご案内です。演題は世界遺産高野山の魅力。講師は高野山大学総合学術機構課長木下博義さんです。日時は9月15日土曜日午後1時30分から。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級のご案内です。今月は紀の川の自然の恵み、鳥や昆虫について。講師は元県子ども障害者相談センター所長東山義信さんです。午後1時30分から各地区公民館で行いますが、日にちがそれぞれ違いますので障害学習会をお尋ねください。ふれあい学級生を随時募集しています。岩出市にお住まいの60歳以上の方が対象です。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。就活セミナーのお知らせです。相続編です。日時は9月22日土曜日、23日日曜祝日、両日とも午後2時から3時まで。場所は根室公園墓地管理事務所会議室です。内容は司法書士による相続についての講義50分間、相続税関係制度についての講義5分間、根室公園墓地についてのご説明5分間になります。定員は30人、先着順です。予約はできません。参加費は無料です。お問い合わせは産業振興課商工観光係へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。子どもの安全見守りにご協力ください。関係機関と連携しながら子どもの安全対策に努めていますが、登下校時や放課後に不審者情報が寄せられています。犯罪を企てようとする者は声をかけられたり目撃されたりするのを嫌がると言われています。庭の水やりや玄関の掃除、散歩など日常の活動を登下校の時間に合わせていただくことで犯罪の抑止力が高まります。学校行事などにより各学校や学年で下校時間が異なることがありますが、子どもたちの安全を守るため地域の皆様方のお力をぜひお貸しください。お問い合わせは教育総務課学校教育係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。秋の全国交通安全運動が9月21日金曜日から30日日曜までの10日間実施されます。運動の重点として 子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止、夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗車中の交通事故防止、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶などです。夕暮れ時の交通事故に注意しましょう。これから日没が早くなるのに伴い、白暮時間帯の交通事故が例年多発しています。ドライバーの皆さん、夕暮れ時は早めのヘッドライト点灯を心がけましょう。自転車の皆さん、早めのライト点灯、反射材を有効活用しましょう。歩行者の皆さん、明るい服装の着用と反射材の活用をお願いします。お問い合わせは岩出警察署電話63-0110へどうぞ。岩出市広報タイムでは、市のイベント情報などを毎月第3木曜日の午前11時55分から和歌山放送にて放送しています。ぜひ一度お聞きください。和歌山県では常用労働者を1人から4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。対象となる事業所は8月から9月にかけて統計調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。お問い合わせは和歌山県調査統計課へどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月は暑いです。暑い、うちわで仰ぐ仕草をします。QR コードがありますのでご利用ください。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。2018年少林寺拳法和歌山県民体育大会が6月17日海南市総合体育館で行われました。組演部、親子の部、最優秀賞鳴上明夫さん、鳴上優奈さん、単独演舞、小学生高学年の部、努力賞、増井東也さんでした。岩出市ペタンク協会6月定例会が6月26日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部、1位藪下進さん、松下邦彦さん、川端優子さん、2位辻内明美さん、山田栄子さん、3位上野真知子さん、細谷小夜子さんでした。第27回全国小学生バドミントン選手権大会和歌山県予選会が7月8日広川町民体育館で行われました。男子の部、シングルス小学6年生以下の部、1位山本春樹さん。女子の部、シングルス小学5年生以下の部、2位吉川里夫さん。ダブルス小学6年生以下の部、3位山本日代さん、三毛七海さん。小学5年生以下の部、1位田村春日さん、田中セリカさん。2位正林ういなさん、山本かれんさん。男女初心者の部、ダブルス、1位山井出春人さん、大森春久さん。2位仏千咲さん、今井ひなさん。3位神場美玲さん、山下真央さん。同じく3位黒田芽衣さん、浅田あゆさんでした。第30回岩出市パークゴルフ市民交流大会が7月11日君の町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男性の部、1位 山根秀樹さん、2位後藤博史さん、3位吉田聡さん、女性の部1位楠根津也子さん、2位辻本純子さん、3位金川悦子さんでした。第52回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が7月12日根頃若者広場で行われました。男子の部51人参加、1位牧野正幸さん、2位吉森和夫さん、3位早水浩二さん。女子の部36人参加、1位田和純子さん、2位岩西真知子さん、3位藤沢和代さんでした。スポーツの大会結果でした。緑化センターのお知らせです。9月の花暦、ダリア、サルビア、タイタンビカス、スイフヨウが見ごろを迎えます。展示会のご案内です。森のきのこ展が9月15日土曜日と16日日曜日にあります。15日は午後1時から4時まで、16日は午前9時から午後4時までです。黒潮愛覧会による秋の展示会が9月15日土曜日と16日日曜日、古典植物と山野草展が9月29日土曜日と30日日曜日、秋の商品盆栽展が10月6日土曜日から8日月曜祝日まであります。キノコ観察会が9月16日日曜日午後1時30分から3時30分まであります。参加費無料、事前申し込みはいりません。和歌山の木で作ろう木工体験が10月7日日曜日午前10時から午後3時まで、参加費無料、事前申し込みはいりません。材料がなくなり次第終了します。9月の休園日は毎週火曜日です。お問い合わせは緑化センターへどうぞ。電話 62-4029、 ファックス 63-2570 です。ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
青少年健全育成コーナー、第13回岩出市青少年育成市民大会を開催します。青少年が夢と希望を持ち、生きる力を身につけ、たくましく健やかに成長していくことを願い、より一層青少年への理解を深め、健全育成の意識の高揚を図り、家庭、学校、地域が今何をすべきかを考える機会として開催します。日時は9月8日土曜日午後1時30分から、場所は市民総合体育館小ホール、内容は岩出中学校吹奏楽部演奏発表、表彰状授与、小中学生絆ポスター優秀作品賞状授与、中学生による少年の主張作文発表、アウチによる漫才です。アウチのプロフィール、岩出中学校出身の長高校1年と紅葉高校1年の漫才コンビです。中学2年生の学年文化祭への出演をきっかけに結成したコンビで、漫才をしているうちに人を笑顔にさせる素晴らしさを知る。今回の市民大会では皆さんを笑いの渦に巻き込めるか、滑ってしまうか分かりませんが、漫才を心から楽しんでいる様子を見ていただきたいです。次回は岩出小学校、岩出中学校、長高校の児
童生徒が務めます。入場料は無料です。岩出市青少年育成市民会議の主催です。手話通訳します。また各地区育成会の活動状況の紹介、小中学生の絆ポスター展示コーナーを設置しています。お問い合わせは障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。10月の日程です。2歳児は1日と22日の月曜日、定員は15組。1歳児は5日と12日の金曜日、定員は10組。0歳児は2日と9日の火曜日、定員は10組です。文化祭展示の作品の制作をして遊びます。時間はいずれも午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。受付開始日、2歳児は9月12日水曜日から、1歳児は9月13日木曜日から、0歳児は9月14日金曜日からです。午前9時から午後5時まで電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。子育て講座のお知らせです。小児科医からの子育て支援、健やかな成長を願ってをテーマに、9月28日金曜日午後1時30分から3時まで、総合保健福祉センター3階会議室 A で行います。講師は木下子どもクリニック院長木下智弘さんです。子育て中の保護者が対象で、定員は20組です。1歳児以上の一時保育があります。希望の方は9月3日月曜日からお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場アイアイのお知らせです。毎月第2水曜日に行われていますが、今月は9月12日です。午前9時30分から11時30分まで、この時間中でしたら自由に入室・退出できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶飲み可能です。詳しくは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へお問い合わせください。岩出市の子育て支援サイトでは、子育て支援サービス情報やイベント情報などをお知らせしています。お子様の写真を掲載するコーナーもありますので、ぜひご覧ください。児童手当の現況届、更新の手続きの提出はお済みですか？現在、児童手当を受給している方は、子どもの養育状況を確認するために、現況届の提出が必要です。まだ提出されていない方は、早急に子育て支援課まで提出してください。郵送も可能です。未提出の場合、受給資格があっても、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。また、受給者と児童が別住所、岩出市外の場合は、児童の属する世帯全員の住民票、本籍、続き柄が入ったものの添付が必要です。お問い合わせは、子育て支援課、児童福祉係へどうぞ。 子ども医療、小中学生通院の窓口1割負担、取扱医療機関、順次拡大中です。詳しくはウェブサイトをチェックしてください。また、紙面の QR コードもご利用ください。8月から日本赤十字社和歌山医療センターでも取扱開始されました。岩でっこ。3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。みずきちゃん、1ヶ月。素敵な未来が待ってるよ。健やかに育ってね。あまねちゃん、6ヶ月。これからも元気いっぱい大きくなあれ。あさかちゃん、1歳。希望に満ちあふれた朝の香りがするような輝かしい女性に育っていきます。年齢は申し込み時のものです。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。お名前、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。11月号掲載の締め切りは9月21日金曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますので、ご了承ください。宛先は、市長公室、市民ふれあい係。メールアドレスは、公室、koushitsu@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
9月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1、消費生活相談。4日火曜日、18日火曜日、午後1時から4時まで、岩出市役所2階、第7会議室で行います。お問い合わせは、市長公室、電話 61-6966 へどうぞ。2、行政相談。19日水曜日、午後1時から3時まで、根室地区公民館第1会議室で行います。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室までどうぞ。3、人権相談。11日火曜日、午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで、人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは、市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで、スクールソーシャルワーカーは、岩出中学校、岩出第二中学校で、また、岩出市青少年センターでも相談を受け付けています。お問い合わせは、在籍の小中学校、教育総務課、そして青少年センター、電話 61-7007、適応指導教室 62-0892 へどうぞ。また、適応指導教室フレンドでは、学校に行きづらくなっている子どもたちのために、不登校などの相談を受け付けています。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは、公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、 相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808、または073-441-0826へどうぞ。なお、公立長病院の場合も、お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へお電話ください。6. 健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。7. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談を那賀振興局健康福祉部相談室で行っています。予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談も行っています。お問い合わせは那賀振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 までどうぞ。8. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日の午後1時から4時までは民事登記相談です。以上、すべてのふれあい相談は総合保健福祉センターで行っています。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
人権を考える集い発表作文。小中学生のメッセージ第6回。中央小学校6年、西麻美さん。誰もが暮らしやすい未来へ。昔は人権やバリアフリーという考えはなく、障害のある人に対して差別的な考えを持つ人が多くいたそうです。そのため、障害のある人はたくさんの人から差別を受け、とても暮らしにくい世の中でした。バリアフリーとは、障害のある人も障害のない人と同じように暮らせるように考えることを言います。例えば、車椅子のままでも入ることができるように広く作られた障害者専用トイレや、障害のある人でも移動しやすいように入り口に近いところに設けられている障害者専用駐車スペース、目が見えない人の歩行を助けるために歩道に設置された点字ブロックなどもバリアフリーを考えて作られたものです。日本の人口のおよそ 6% の人が障害を持っています。残りのおよそ 94% は健常者です。健常者の中にも家族や親戚に障害を持っている人がいたりして、障害のある人に対して親切にしてあげることのできる人がいる中で、まだ一部の人たちが障害のある人に対して差別的な考えを持っています。そういう人がいるせいで、障害のある人は困ったことがあっても心の内の声を言うことができないことがあります。でもそんなのおかしいことではないですか。ベビーカーが通りにくいとなら言えるのに、車椅子が通りにくいとは言えないのです。そんな世の中だからこそ、一人一人の気遣いが大切になってくるのです。2016年の4月に障害者差別解消法が施行されました。障害があるからといって区別されたり特別扱いされたりしないように、行政や事業者が配慮しなければいけないということです。こんな当たり前なことは、 法律にするまでもないのですが、それだけ差別的な考えを持つ人が問題視されているということです。健常者が当然の権利として配慮してもらっていることを障害者も同じように主張しましょうというのがこの法律の趣旨だそうです。一般の人ができることを諦めさせられるようなことがないようにこういう法律が施行されたそうです。そうした取り組みが広まる中、障害者専用駐車スペースに健常者が駐車したり、点字ブロックの上に自転車を止めたりする心ない行動が問題となっていますが、解決するには一人一人が人権を大切にし、呼びかけをすることが大切だと思います。実はバリアフリーという考えが定着してからまだ100年も経っていません。とても多くの人が人権を大切にしていますが、まだ完全に障害のある人が暮らしやすい世の中になったわけではないので、このような取り組みをもっとたくさん行って、バリアフリー先進国のドイツに負けない国になればと私は思います。また、障害のある人を特別だと認識するのではなく、背が高い人と低い人がいるように、髪の長い人と短い人がいるように、一人一人違う個性として認識することが、差別をなくす第一歩だと思います。数十年後の未来には、差別などなく、誰もが暮らしやすい国になっていればと、私は考えます。人権作文でした。
図書館へ行こう。9月の図書館 DVD 上映会のお知らせです。2回あります。ガフールの伝説、上映時間97分、子供から一般向けです。日時は9日日曜日、午後2時会場、開演は2時15分です。私を話さないで、上映時間104分、一般向けです。21日金曜日、午後1時15分開場、1時30分開演です。場所はいずれも大会議室、先着100人、申し込みはいりません。図書コーナーからのお知らせです。今回のテーマは地震です。図書館で所蔵している資料の中から地震についての本を展示します。地震はいつ何時起こるか分かりません。いざという時に慌てず行動するために、これを機会に地震について考えてみてはいかがでしょうか。期間は9月1日土曜日から30日日曜日まで。岩出図書館展示コーナーです。9月のお話し会は次の通りです。図書館ボランティアによるお話し会。2日、9日はお話ドロップス。16日、23日はお話の扉。30日は英語でお話し会。いずれも日曜日の午後1時30分から、岩出図書館お話室です。8日土曜日午後2時からはお話の時間。総合保健福祉センター図書室、お話室で行われます。図書館スタッフによるお話し会、お話パレットは22日土曜日午後3時から、岩出図書館お話室です。いずれも子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。中学生、高校生ビブリオバトル、岩出市大会参加者大募集。岩出図書館では、ビブリオバトルの発表者、バトラーと観戦者、オーディエンスを募集しています。ビブリオバトルとは、バトラーがおすすめの本の魅力を5分間で紹介し合い、参加者全員で一番読みたくなった本、チャンプ本を投票で決める書評ゲームです。ぜひご参加ください。
開催日時、会場をお伝えします。中学生ビブリオバトル、11月17日土曜日午後1時30分から。場所は岩出図書館。高校生ビブリオバトルは11月18日日曜日午後1時30分から、紀の川市立
河北図書館。
どちらのビブリオバトルも紀の川市大会と同時開催となります。発表者、バトラーの対象者は、岩出市在住、在学の中学生、高校生、あるいは高校生相当の年齢の方です。申し込みは、9月30日日曜日までに、岩出図書館カウンター、または市内の中学校、長高校の生徒は、学校司書に申し込み書を提出してください。観戦者、オーディエンスはどなたでも参加できます。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。定員は各100人です。詳しいことは図書館などに設置しているチラシをご覧ください。なお、今大会のチャンプ本発表者は12月9日日曜日12時30分から和歌山県立図書館で開催される決勝大会に出場します。ビブリオバトルのお知らせでした。9月の休館日です。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と18日、25日の火曜日。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、同じく毎週木曜日と、17日、24日の月曜日と、23日、30日の日曜日です。なお、18日と25日の火曜日は、岩出図書館休館日のため、閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、 ファックス 62-7150 どうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。7月14日、新しい岩出橋の開通式典が行われました。たくさんの方にお祝いしていただきました。7月17日火曜日午前10時に、新しい岩出橋を含む宮交差点から船戸三差路までの 0.8km 区間の暫定2車線での利用開始に先立ち、7月14日土曜日午前10時より開通式典を行いました。当日は天気もよく、総平ちゃんやキーちゃんが出迎える中、黒あわび岳などの振る舞いや、岩出中学校、岩出第二中学校の吹奏楽部の演奏など、多くの方が楽しまれていました。式典後、一家に親子孫世代の夫婦が健在されていることは、大変おめでたいことから、これにあやかり、世代を超えて長く受け継がれる橋に、という願いを込めて、三世代夫婦による渡り初めも行われ、三世代夫婦のご家族を先頭に、およそ980人が新しい橋を歩いて渡りました。開通式当日の写真が4枚載せられています。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと、動画が再生されます。動画が再生されない場合は、市ウェブサイトからご覧ください。ゴミのないきれいな町を。7月15日第27回クリーンカントリー運動 in 岩出を実施しました。当日は岩出市内の5カ所で多数ご参加いただき、誠にありがとうございました。皆様が一体となってこの運動に取り組んだことで、 環境美化に対する意識を持ち、河川に漂着するゴミ問題について理解を深められたことと思います。引き続きゴミのないきれいな町を目指して、市民の皆様のご協力をお願いします。以上、町の話題でした。
第13回岩出市文化祭について、展示作品を募集しています。展示期間は11月3日土曜日午前10時から午後5時までと、11月4日日曜日午前9時から午後3時30分までです。会場は市民総合体育館です。申し込み締め切りは9月14日金曜日。申し込み先は市内の各地区公民館または障害学習課です。郵送ファックスも可能です。住所は郵便番号 649-6292 岩出市役所障害学習課公民館係、ファックスは 62-4590 です。展示作品の搬入は11月2日金曜日午前9時から午後2時まで、搬出は4日日曜日午後3時40分から5時までです。その他詳しい出品規定などは、申し込み先の各施設掲示のポスター、また市のウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせ先までご連絡ください。次に陶芸体験コーナーの参加者を募集します。日程は次の通りです。3回実施します。1、11月3日土曜日午前10時から。2、同じく3日土曜日午後1時30分から。3、11月4日日曜日午前9時から。定員はそれぞれ15人です。岩出市陶芸館3ホールで行います。材料費として500円程度必要です。陶芸体験ご希望の方は、10月2日火曜日までに、岩出市文化祭実行委員会事務局に電話でお申し込みください。土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時までです。定員になり次第締め切らせていただきますので、ご了承ください。岩出市以外の方でも申し込みいただけます。ただし、作品の受け取りに岩出市役所に来ることが可能な方とさせていただきます。展示作品や陶芸体験コーナーのお申し込み・お問い合わせは、市役所電話 62-2141、障害学習課内第13回岩出市文化祭実行委員会事務局へどうぞ。岩出市文化祭についてでした。平成30年7月豪雨、義援金幕の設置について。平成30年7月豪雨による被災者の方々への支援として、市役所をはじめとする市内公共施設に義援金幕を設置しています。皆様方のご協力をお願い申し上げます。受付期間は9月27日木曜日まで。義援金箱設置施設は次の17箇所です。市役所1階福祉課市民課、2階市長公室、総合保健福祉センター、各地区公民館、中央、岩出、山崎、紀仙台、根頃、桜台、上岩出、船山の8箇所、岩出図書館、駅前ライブラリー、総合体育館、民族資料館、根頃歴史資料館、以上です。お問い合わせは、市役所福祉課総務係へどうぞ。平成30年住宅土地統計調査のお知らせです。総務省統計局では、10月1日現在で住宅土地統計調査を実施します。この調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査で、 全国およそ370万世帯の方々を対象とした大規模な調査です。調査期間中、統計調査員が調査書類を配布いたします。調査への回答は、インターネットでの回答、または紙の調査票での回答をお願いします。お問い合わせは、市役所市長公室市民ふれあい係へどうぞ。最後に、平成30年7月末現在の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,867人、そのうち男性26,023人、女性27,844人、世帯数は22,807世帯です。以上、声の広報岩出2018年9月第150号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 kousitisu@citycity.iwadeiwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。